皆さんおはようございます。今日の説教の題は大変ロマンティックでありまして、P.S. I love you というめったに使ったことのない人も I love you というのは使ってみたかったと思っていらっしゃると思いますけれど、男は恥ずかしくて面と向かって相手に愛していますと言えなくて、手紙の場合でも丸々大したことのない文章を書きながら、最後にこの PS というのがくせ者でありまして、日本語では追伸とね、肝心なものは書き終わったんだけど、ちょっとだけ忘れています。PS というのはポストスクリプトという言葉を使って、そして I love you でね、そんなことだったら一番最初に書いててよと女性に言われそうでありまするが、男の内側が伝わらなくて寂しさを味わった人は多くいらっしゃると思いますが、もたもたしてチャンスを失った人々もいらっしゃるでしょう。ビートルズと有名な人たちが P.S. I love you という曲を作っておりますが、勇気をもらって今日この原稿を、牧師らしくないような原稿というましょうか、題ですけれど、大切なことを伝え申し上げたい。私は奥手なのでなかなかはっきり言えないところが私の欠点でありますが、今日はラストチャンス、あと3回の日曜日で、私は55年も続けてきたこの立場というもの、主任牧師の座を降りることになっております。それで引退してどっか行っちゃうというのではありませんね。ここに留まるというか、日本中巡回伝道して歩くということになっておるんですけれど、今日この I love you、 私は皆さんを心から愛していますということをお伝え申し上げたいと。実を申し上げますと、この礼拝説教ですから、 PS I love you は最後の日曜日に、実は皆さん I love you でした。これが PS、 まあ追伸ということで、喋ると泣き出すと困るので、今のうち早めにと思いまして、このメッセージをお届けすることにしておるのであります。牧師として今日まで55年もの間、皆様の尊い祈り、励ましをいただいてやってくることができました。心から皆様の温かい愛と、そして励ましを感謝申し上げます。おくらばせながら、私も心から皆様を愛していますよ、愛してきたことを告白するのであります。今の音楽も大変レベルの高い、賛美でありましたことに驚かれたと思いますが、先週なされました聖歌隊とオーケストラ、29日の私の最後の日曜日にこれが演奏されるんでありますが、その方々の演奏をこのまま、この数週間前にお聞きして、私は驚きました。私が55年前にこの教会に就任したときは、今回歌ったオーケストラの合唱団とオーケストラがこちらにずらーっと並んだんでありますが、一人もその時にはいらっしゃいませんでした。それで私はちょっとほら吹いたわけではないんですけど、将来この教会はオーケストラ付きの教会になるでしょう、それを祈っています、祈ってくださいと言いましたら、教会の何人か主だった役員さんが、そんなバカなってなことでありえないでしょうつって笑われたんであります。笑いになったと丁寧に言いたくもないですけれど、笑いやがったなってなもんでありますが、こちらも一緒になって笑ってしまってですね、そんな難しいことができるはずがないと、まあ小さな小さな20人ぐらいの教会であったんでありますけれど、夢を持って、神様の前に宣言したことが今こうやって実現しているということを皆さんにお伝えして、皆を崇めたいとそう思っておるのであります。今日は私の興奮と感動をお伝えしたい。スクリーンに出ますが、エレミア書の31章の2節と3節、口語訳聖書でありますがお読みします。主はこう言われる、剣を逃れて生き残った民は荒野で恵みを得た、 私はいつもこれをアラノで主の恵みを得たとそう訳して読んでいるんでありますが、私たちの人生には驚くべきアラノ、トゲがあるような石ころだらけな、もうどうしようもないようなアラノに出くわしている人が何人もいらっしゃると思いますが、アラノで恵みを得た。イスラエルが安息を求めた時、3節ご一緒しましょう。3節ご一緒しましょう。はい。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。何百回も読んで暗記しているような有名な聖句でありますが、遠くからというのは距離の問題よりも予想もしなかったところから主が現れてくださって、限りなき愛を持ってあなたを愛していると主は言われるのであります。それへ私は絶えずあなたに真実を尽くした。この言語も、新共同訳では変わることなく慈しみを注いできたと訳しておるんでありまして、私は書斎でちょっとおセンチになっているところもあると思いますけれど、その恵みの豊かさに、かなりの間、涙を流しながら神様に感謝を捧げた次第であります。世界的に有名な牧師の一人にロバート・シューラーという人物がいらっしゃいましたが、日本に来られると私がいつも大集会で司会をしたり、お世話をしたりした時代がありますが、その、三坂書房で、いかにして自分の夢を実現するかという一般の書物でありますが、その中でこのシューラー牧師が、私は何十回もその教会を訪ねておりますが、カリフォルニアでありますが、成功の秘密はここにあるという題でちょっとしたことを書いてあります。社長さんにあなたの成功の秘密は何でしたかと質問をしますと、多くの成功者たち社長さんは例外なく同じ答えが返ってきました。それは素晴らしい協力者がいたからですという答えでありました。逆に商売がうまくいかなくてもうちょっと下り坂でいつ潰れるかわからないような社長に聞いてみました。こうなった原因は何ですか。やはり答えは同じであった。一緒に働いていた人間が役立たずでねえと、こういう答えであったということであります。教会は一体どうしたらよろしくございますでしょうか。大川牧師はその点大変ラッキーな牧師でありまして、副牧師の素晴らしさ、今日も第一礼拝で素晴らしい御用をしてくださいました。スタッフの素晴らしさ、そして信徒の皆様方の協力が抜群でありました。それでこのような日本で最も注目されている教会に成長いたしました。神様の働きですが、その背後に労してくださった協力者たちに対して深い感謝を申し上げているわけであります。まさに100万回の感謝、 Millions of Thanks というのはヘップバーンが使っていた言葉でありますが、それを真似をしました。とうとう誰かがハンコを作ってくれまして、私がサインするとあの汚い字でサインされるよりもこのハンコをした方がいいだろうと、そういう意味かどうか分かりませんが、100万回いくら感謝しても感謝しきれませんと、私たちは神様に対してもそう申し上げるようなことであると思います。感謝をお伝えいたしましたが、もう一つ重要なのは神様の愛であります。アラノで主の恵みを得た。日本は宣教師の墓場、宣教師がいらっしゃると思いますが、墓場で知って、だいたい宣教師はうまくいかなくて行き詰まってとうとう死んじゃったと、だから墓場ではうまくいかないんだ、墓に納められるんだということが伝説のように何十年も言われてきたんでありますが、私はそれを否定しないで受け止めて、牧師の墓場でもありますが、墓に納められた後はキリスト、いいですか、キリスト教の中心的なメッセージは復活であります。よみがえりであります。墓に納まった者たちがよみがえる、本人がよみがえらなくても納められたいろんなそのお仕事が再び新しいレベルにおいて復 活をする、よみがえるということが聖書が私たちに教えていてくださるところのものであります。今日は新約聖書の後ろの方でヨハネ第一の手紙3章16節は有名ですね。ヨハネ3章16節が有名ですが、後ろの方のヨハネ3章16節もまた有名でありまして、覚えるに値するそういう内容であります。お開きくださる人は379ページ、これは口語訳聖書のページであります。スクリーンにも出ますけれど、3章の16節からお読みしてみたいと思います。23節まで、主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえ私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。世の富を持っていながら兄弟が困っているのを見て憐れみの心を閉じる者にはどうして神の愛が彼のうちにあろうか。子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実とをもって愛しようではないか。それによって私たちは真理から出たものであることがわかる。そして神の御前に心を休んじていよう。なぜならたとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。21節からご一緒しましょう。はい。愛する者たちよ、もし心に責められるようなことがなければ、私たちは神に対して確信を持つことができる。そして願い求めるものは何でもいただけるのである。それは私たちが神の戒めを守り、御心にかなうことを行っているからである。その戒めというのは神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことである。神の戒めを守る人は神におり、神もまたその人にいます。そして神が私たちのうちにいますことは、神が私たちに賜った御霊によって知るのである。驚くべきメッセージがこの中に書かれております。キリスト教の中心的なメッセージと言ってもよろしいかと思います。今日のメッセージの大切なことは、良いことは前の方に持ってくるもので、ヨハネ3章16節、神はその一人子イエス・キリストをくださるほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる、信じる、信じるだけで、信じる者は一人も一人も一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは最も重要な聖書の言葉であります。しかしながらそれでおしまいかというと、だんだんだんだん繰り上がるかのようにして、最後は PS であります、追伸であります。今日言いたかあったことは、本当はこれを毎週言いたいのでありまするけれど、ポストスクリプト、それは最も重要なものを後ろに隠しちゃった、一番最後に書いておいたんだというのが今日の中心メッセージでありますが、まさにヨハネの第一の手紙は聖書のもうあとほんの数ページしか残っておりませんが、最も素晴らしいことが書かれているということであります。ヨハネの今度は次のページの4章の7節、ヨハネの手紙の第一の手紙の4章の7節から380ページでありますが、11節まで読んでみます。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、イエス様をこの地上に遣わし、彼によって私たちが生きるようにしてくださったのである。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子イエス様をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。聖書は分厚い書物でありますけれど、今日今お読みいたしたものをもし理解することができましたら、キリスト教の本質に触れたということで、あなたは驚くべき祝福をいただくことができるでしょう。神様が一人っ子、今日一人っ子連れてこられましたが、何人かいらっしゃいますが、一人っ子を人に捧げるなんていうことは、体を張ってそれをとどめるでしょう。 私たちはそういう子供が亡くなったら、そういう経験者もいらっしゃいまするけれど、気が狂ってしまうほどでしょうが、天の父なる神様、創造主なる天の父なる神様は、御子イエス・キリスト様を人間の姿を取られて、この地上に2000年前、マリアの体を通してこの地上に生まれてくださいました。そして素晴らしいメッセージもなさって、人間として生きる道を示してくださったんですが、最後はならず者たちによって十字架につけられて、鞭打たれて、もう一つ打ったら死んでしまうほど39の鞭を打たれて、そして釘打ちにされて、そして裸にさせられて、そして人々から罵倒されて、そして十字架にかかって死んでしまいました。イエス様は十字架の上で、父よ、彼らを許してやってください、彼らは何をしているかわからないからやっているのですと、そうお祈りしてくださいました。全人類に対してイエス・キリストはあの十字架の上で、父よ、天のお父様、私をこんなことにしていますけれど、彼らを許してやってください、彼らは自分で何しているかわからないでやってるんですから許してください。世の中の多くは、日本の 99% はこの祈りの対象であります。彼らはキリスト教を知らない、イエスキリストを知らない、十字架の意味を知らないでやってるんですから許してやってください。すべての人が許されるように、God is crazy about you、 気違いになったかのごとくに、神様がご自分の一人子イエス・キリストをこの罪深い人類に提供してくださいました。そのクレイジーは気違いの意味ではなくて、誠に熱心にと言いましょうか、己が体を捧げるかのようにして世界に対して神様のご愛を示してくださったということであります。今4章の7節で、神は愛であると読みました。神は愛なりということでありますが、 God is love、 日本語と英語と両方読んでみましょう。はい、神は愛なり、 God is love、 これは覚えないといけない言葉であります。神様はどういう方ですか？神は愛なりでね、 God is love、 覚えましたね。もう一度言いましょう。はい、神は愛なり、 God is love。 数年前かな、昔この教会で学生時代を送っておりました玉川の卒業生ですが、久保有正という牧師がすごいことを言い出しました。聖書は誤りなき神の言葉ですが、どこのミッションスクールでも神学校でも正しく教えてないことが一つある。それは人間は死んだらおしまいさという、人間は死んだらイエス・キリストを信じていなければ地獄に行くと、イエス・キリストを信じている者は天国に行けると、そういうふうに言い続けてきた宣教師がいっぱいいたんであります。私は子どもの時から教会に行っておりますから、幼稚園時代から、どうして一生懸命伝道しても救われないのでしょうか、だから罪人なんだ人間は、だから地獄に行ってもしょうがないんだと言いながらも、クラスの 99% が地獄に行くということがどうしても合点がいかない。この前も聖学院高等の学校の同窓会に行って、土曜日ですのにのこのこ出かけていきました。お、牧師が土曜日出てきたぞってなもんでありますが、校長先生も来てくれましたが、そこで私はショート演説をしました。何つったかというと、みんなな、やがては死ぬんだ、この年になったら、死に対する準備は葬式をどうしたらいいか、それも重要であるけれど、死んだらどこに行くかということが重要だ。それでな、聖書はな、死んで地獄に行くような人生を送ってはいけないから、生きているうちに信仰を持った方がいいんだよ。それでね、お願いだから生きているうちに俺に電話してくれ、そうしたらな、洗礼式してあげるから、あなたの家に行って、また教会に来てくれれば洗礼式するから、そして永遠の命をいただいて天国に行ってくれ、葬式も引き受けるよ、そんなことでした。校長先生も黙っておりましたが、私の本心でありますが、皆さんそんなに恥を忍んでじゃないけれど、言ったのに誰も申し込みがないうちに 2人ぐらい亡くなりました。80歳超えるといつどこで死ぬかわからないね。70歳でもそうでありますが、もしもこの地上でイエス・キリストを知らないのに、信じていないのに死んじゃったらどうなるかっつったら、昔から日本に来た宣教師で有名な宣教師たちは大講堂で、私聖歌隊に指揮しておりましたが、その人が今日イエス様を信んだら、信じイエスキリストを受け入れ信じたら、今日から死ぬことを恐れないで天国に行けます、今日信じなければあなたは地獄ですって、こういう説教したのよ。これは戦後アメリカからヨーロッパから来た宣教師は皆同じように説教しておりました。皆様、私が何十年も苦しんできたのは、今日も使徒信条を朗読いたしましたが、その使徒信条の中に何と書いてあったかと言いますと、私たちが知らなければならない重要なことであります。キリストはポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、その後地獄、そうじゃない、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、神の右に座されたという。イエス・キリストは十字架にかかられてお墓に入れられたのは歴史的な事実でありますが、何故そうなさったかというと、黄泉に下られたという、お墓の中で三日の間過ごしなさったのではなくて、その霊が、黄泉というのは地獄ではないんですが、地獄といいですか、地獄というのは最後の審判って絵で見たことあるでしょ、最後の審判を受けるのは最後の最後の最後で、まだ審判はないんであります、いつあるか分かりませんけれど、でもイエス・キリストを信じないで死んじゃった人、信じて洗礼を受けるチャンスを失っちゃった人ね、逃げちゃった人、いろいろあるでしょ、クリスチャンにつまずいちゃった人、いろいろあるでしょ。でもその人は地獄ではなくて黄泉に下ると聖書は教えているんでありますが、黄泉というのがいいとこじゃないんですよ。まあ呼び込みみたいなもんですね。そしてそこをやがては卒業して、イエス・キリストがそこにまで行ってくださって伝道してくださるから、その時に、生きている時には信仰を持たなかった仏教徒が、生きている時には教会に行かなかった神道の方々が、無宗教の方々が、そこでイエス様にお会いすることができる。これがマザー・テレサが信じてたことなんですよ。マザー・テレサが、渡辺和子先生が、もしもイスラム教の人たちに、ヒンズー教の人たちに伝道しちゃったら、彼女の優しい愛を受け止める人はゼロ、誰も来なくなっちゃうけれど、愛を示していれば、やがて死んだ後にイエス様とお会いして、ああ、あの愛はこのイエス様から来ているんだということがわかるでしょう。もう反対する人もいないから、黄泉でイエス様を信ずる人がたくさんいらっしゃるでしょうと、カトリック教会はそういうふうに今は解釈しているということを私知りまして、長崎の26世人のあの殉教記念碑の前で3年連続して説教しましたが、私の背後にはそういう信仰を持っているからです。日本も同じことであります。日本の 99% はクリスチャンではありません。ノンクリスチャンです。ですからみんな、昔の宣教師に言われてはみんな地獄に行くということであります。アーメンそうめんヒアそうめんってみんな悪口を言った連中はみんな地獄だ。私はそれでも苦しかった同級生が、クラブ活動のあのお仲間が、どうして地獄に行かなきゃいけないのか、それは信じないから悪いんだ、そりゃそうですけど、どうにかなりませんかと長い間祈ってきましたが、今悟っておりますことを今申し上げております。お別れだからこのメッセージをしているんであります。私が I love you PS 信、このどうしても知ってほしいのは、私は心から愛しています、それだけでは救いではないでしょう。神様が私たちを愛しておられる、 God is love、 神は愛であるということですが、その証拠はイエス・キリストをこの地上に使わして、全ての人の罪のために十字架にかかって死んでくださって、あの泥棒さんに対して、あの悪党に対して、 今宵あなたは私と一緒に天国パラダイスにあるでしょうとおっしゃってくださったあの愛なるお方が黄泉に行って伝道をなさってそして一人一人を救いに導くんだということを聖書の中から信じられるのであります。使徒信条もイエス様は十字架にかかって黄泉に下りって書いてあるのを日本語の使徒信条はそう告白したんですがアメリカそしてイギリス欧米におけるこの使徒信条というものの中にはイエス様を十字架につけてそして黄泉に下りっていうのを地獄に下りって訳してあるのが今までいっぱいあったんですよ。ほとんどがそうだったんですよ。だから使徒信条というのは重要な信仰告白でありますから多くの人たちは死んだら地獄に行くんだと思ってんだよ。これでは参っちゃうでしょ。チャンスがないんでしょ。教会に行ったことがない、行くチャンスがなかった人がいるでしょ。でも聖書の神様は愛なる方だからチャンスを与えますよ。私は黄泉に下ってイエス様を知らない人たちに伝道しますよ。そして全ての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでいらっしゃると私は信じてこの教会で牧師をやってきました。ですから最後のメッセージとしてそれを皆様方にお伝え申し上げたいとそう思っているのであります。もう一つ、もうこれはみんな PS だよね、追伸、一番後ろの方にすごいことが書いてある第一ペテロの4章の6節、4章の6節、4章の6節、スクリーン出ております370ページ4章の6節、死人にさえ福音が述べ伝えられたのは彼らは肉においては人間として裁きを受けるが霊においては、神に従って生きるようになるためであると。明確に死人にさえ福音が述べ伝えられたのは我々日本人は死んだら焼かれておしまいさと言っているわけであります。ここには医者も何人もいらっしゃいまするけど学者たちもみんなインテリーもみんなそう思っているわけですが聖書は死人にさえ福音が述べ伝えられると神様のご愛をお伝えしていてくださるんであります。4月から使う、聖書教会訳は何と訳しているかといいますと死んだ者にも福音が告げ知らされたのは彼らが肉においては人として裁かれても霊においては神のように生きるためである。見てごらんなさい、聖書が明確にこう訳しているということを我々は、死人にもチャンスがあるということであります。今朝の皆さんにお伝えしたい発見はマルチン・ルーテルもあまり忙しくてこれを解かなかったけど最近の学者がこれを見つけた、すごい。カール・バルトって言ったら世界的に影響を与えた大学者、ドイツ、スイス、この人物も加藤恒明先生もそれから最近は井の川勝先生が、岸義弘先生が、最近は新薬学会の責任者である辻学先生が、またイギリスではウィリアム・バークレーが、ある意味において聖書中最も素晴らしい聖書がここに書かれている第一ペテロ4の6、今読んだところであります。もう一人の方は驚くべき言葉です。他にはない、ここだけですが、それだけに注目すべき言葉であるという。なぜ日本のキリスト教会がこれに注目しないが、私はもう何を言われてもよいから最後のメッセージとしてこれを語っているのであります。日本の 99% が地獄に行くなんていうのはノーノーノーノー、まっぴらごめんであります。70年間もかかって考え続けてきたんですが、チャンスはあります。私たちの先祖、私たちのじいちゃんばあちゃん、その上のじいちゃんばあちゃん、その上のじいちゃんばあちゃん、江戸時代の人、もっと昔の人たちも救いのチャンスはあると。死後未信者は黄泉に行って苦しいところだから行かない方がいいんだ、生きている時に死んだ方が、いや、信じた方がよろしいんだ、早く信じて洗礼を受けた方がよろしいございますが、チャンスを失った人のためにセカンドチャンスがあるという。もう少し分かりやすく言えば、死後にも救いのチャンスがありますよ。今日のテーマは PS、追伸、大切なことを後ろに書いてあります。I love you。 竹森正一先生も同じことをおっしゃってらっしゃることを大変嬉しく思います。私の実存をかけて今日のメッセージをお伝え申し上げました。聖霊様、助けてください。今日生まれて初めて教会に来られた人も、この世界を知り、生きているうちにイエス様を信ずる信仰が与えられるように。実は昨日の夜、 この研究に関しては私は日本一とは言わないけど、もう死に物狂いで勉強してきたから、誰がどう文句言っても昔と違うではない、当たり前だ、昔と同じことなんか語ってないんだ。イエス様のご愛というのは広いんだ。ピリピ人への手紙に書いてあるキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さのいかばかりなるかを知らしめたままんことをということでありますが、実はですね、東京キリスト教大学の実践神学のトップで平野先生という方がいらっしゃるんですが、その方が使徒信条を書いて、私使徒信条だともう必ず買って読んでるんですが、その人がね、今日小学生が何人か見えてらっしゃるんですよ。小学生手を挙げようとは言わないけど書いてあるんです。これイエス様は死にて葬られ黄泉に下られたってね、地獄に下ったんじゃない、地獄誰もいないからね、黄泉にみんながいるから、ある日曜日、礼拝後の挨拶のために玄関に立っていると、小学生、10歳小学生、何年生ですかね、満面の笑顔で話しかけてきました。私、礼拝で信仰告白して洗礼を受けたいの先生。びっくりしました。この教会は小学生が次々に洗礼を受ける教会でありますけれど、それでですね、役員会で話して、この女の子は、家から教会まで電車を乗り継いで約1時間、小学生には随分長く感じる、距離でありましょう、それでも娘の方が母親を励まして行こう行こうっつって、ね、必ず礼拝にやってきて説教団の一番前の方にいつも座っておりました。これを役員会長老会にかけたら、よし、じゃあ、口頭諮問をしよう。厳しい教会ですよね。それで、最高齢の長老が尋ねました。なんていうふうに尋ねたかっていうとね、イエス様のお言葉で、聖書の中でね、あなたが一番好きな言葉は何ですかと質問すると、その10歳の小学生がきっぱりと答えました。うん、体を殺しても、その後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないでした。これはルカ12章の4節でありますが、体を殺してもその後それ以上何もできない者ども、これ人間の問題ですよ ね、それを恐れてはならないです。思いがけない答えに心を打たれ、目に涙を浮かべる長老たちが何人もおりましたっていうのを読んで、今日の原稿になかったんですけど、どうしてもこれが語りたくて説教カットして今これをお読みしました。10歳だって分かるんですよ。人を殺すこと、体は殺す、殺人者はいくらでもいるから、事故で死ぬ人もいる、病気で死ぬ人もいる、でもそれ以上何もできない者どもを恐れてはならない。主イエスキリストを救い主として信じお従いしていく、そういう生き方をしたい、そう願うものはアーメンと言いましょう。アーメン。主を感謝します。お祈りします。優しい天のお父様、私の遺言です、 PS 追伸、一番大切なことを残しておりました。 I love you。 私は教会に全てを愛しております。神様がこの世を愛されたように、キリスト教反対の人も見向きもしない人たちもやがては死にます。生きているうちに信じて永遠の許しをいただき、天国に行ける準備、死んだら天国に住まいが、家が用意されているというこの世界を信じられるように、主イエスを信じたら私も私の家族も救われます。夫婦がバラバラ、親子がバラバラで天国と地獄なんて、そんな情けない人生ではなくて、すべての人が救われて真理を悟り、永遠の喜びの道を歩むことができるようにお助けください。日本の国をお助けください。戦争ばかりしている愚かな国があちらこちらにありますが、人殺しをやめて平和に暮らすことができるように、平和を作り出す人は幸いである、神の子と呼ばれるであろう。イエス・キリストのお名前で祝福してお祈りをお捧げいたします。アーメン。